おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
伝えられないもどかしさ、近藤祐樹さん、新潮社から出ております。喫音というタイトルの本であります。これ、本の腰帯が良かったんですな。同じように、少しどもるという障害を持った方の一言だろうと思いますが、
はい、
ここまで書いてもらえれば満足ですって書いてあって。この著者、近藤祐樹さんという著者の方でありますけども、この方も、喫音に苦しんで、
はい、
思いがけない方法で克服をした人なんですって、
はい、
著者は喫音以外に対人の仕事、人を相手にコミュニケーションを取るというような仕事を諦めて書き物を職業として生きたいと願っとったわけであります、
はい、
そんな内向きな著者に恋人ができまして、そしてやがて不思議なことに気づくんですが、この著者の近藤さん、恋人の前だけは出ないんだって、喫音が。こういう関係あるんだな。著者はライターとして筆を持つ人間として腕を磨くため、彼女を世界を旅する取材旅行へ誘いまして、貧乏旅行をしながらルポルタージュ、どこどこの国行ったっていうのを出版社の人に送って、行くばっかのお金を稼ぎながら世界中を旅して回るという、
はい、
で原稿もそんなに売れるわけじゃありませんので、世界中を奥様と二人でアルバイトをしながら世界旅行を続けて、2年半以上3年近く世界を回ってらした、
はい、
ほんで不思議な瞬間が訪れるんですね。どこで訪れたか、中国雲南省で1年ばかり生活しておったらしいんですね。ここで、で奥様と二人で雲南省のカフェに行き、いつも通りに注文した、コーヒー一杯ちょうだい、イベカフェっていうらしいんでありますか、
はい、
全く言葉が突っかからなかった、
うん、
あれと思ったんですが、とにかくそこに行ってコーヒー飲むことが逆に今度は楽しくなって、行ってイベカフェって言ってるうちに、
はい、
他の喫音もどんどん消えていったんですって。
へー、
彼はその時のその自分の自覚を発生するたんびにがんじがらめに縛られていた喫音の不快な喉周りのよどみがだんだん薄れていくのが自覚できたという、突然やってきた改善、これがまた不思議ですね、かなね、
はい、
なんで改善したのか自分でもわかんないんですって。異国暮らしのせいか、他の言語圏にいて見事な言葉遣いで喋らなくてもいいとか、訓練や強制ではなく非常にナチュラルなリラックスした形ゆえだったか、喫音が抑え込めた、はっと気がつくと、もう人前で気にすることのないようなスピードで話せるようになってたんですって。
へー、
一体なぜ消えたのか、そして喫音というあの障害は、その苦しみは何であったのかっていうのを考え込むという著者なのであります。
はい、
不思議ですな
ぁ、全然わかんないですね、なんでかっていうのがね。
100万人いれば100万通りの症状があるという、だから治し方もやっぱり100万通りというね。
はい、
私はね、加奈さん、
はい、
年とともに少し言葉詰まるようになってきたな。
ああ、そうですか。
うん、自覚してる。
それは言葉がこう出てこない、単語が出てこないっていう、
少しどもるようになりました。もうちょっとこうまた品の悪い言い方しました。
あ、それは多分老人性のものってことですね。
老人性のもの、
誰もが体験するようなことです。
はい、
はい、
もう若い時ほどトントンいきません。
はい、
これは体力と言いますか、やっぱり声帯の周りの筋肉が落ちてるせいでありましょうけども、実は内心思っているところは、あんまり急がない喋りをしようというのは自覚してるんですよ。
はい、
あんまり飛ばす人くたびれるなあのね、もうね、聞く力がないのよ。聞く力もないし、喋る力も衰えてくんのよ。
はい、
のっけからものすごく怒ってる人のラジオの喋りっていうのが、ものすごく朝から疲れるんだよな。それと、ごめん、ほっとること言うね、皆さん、笑わないでね。さんまさんが喋ってるスピードのね、3分の1が俺理解できないんだ。
早いってことですか？
めちゃくちゃ早い。 ほとんど惰性で笑ってる。あのさんまさんが何事か叫んでスタジオの床に倒れるとって笑ってる。
あの勢いで笑っちゃうっていうのはありますね、うん、確かに。
なんでおかしいのかよく分かってない。
はい、
かなある。 あのスピードは分からないっていうのは、
あのスピードなのかな。縦板に水で、うん、同じテンションで明るく喋ってる人の内容は全く入ってこないですね、
うん、ほらそこなんだよ。あれさ、何の障害もなくツツツツって俳優さんでもセリフ言う人いるんだけど、うん、耳が弾いてるね。
お、
言葉に使えた人の言葉から耳ってパッと向けるよね。
うんうんうんうん、
人間って縦板に水っていうのは実はほとんど聞いていない証拠なんじゃないかな。この続きまた明日のまな板の上で。